ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。この番組は毎月気鋭の若手経営者をお迎えし、美容師さんからの質問や相談にお答えする番組です。進行は月刊ネクストリーダー編集長森井純子と
ナビゲーターの前川芳明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今月のゲスト、今週もオーシャン東京の高木さんにお越しいただきました。今週もよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
前回のですねリクルートの話とても面白かったんですけれども、
はい、そうですね、はい、
でそのリクルートで並んでいるですね美容学生の方々から数多く、
はい、たくさん、はいはい、質問をいただいております。高木さんのご出身の学校の早稲田美容学校の学生さんからの質問です。
はい、はい、ちょっと数があるもんですからサクサクとご質問答えていただけたらと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか。お願いします。
はい、お願いします。
じゃあ美容学生さんからの一つ目の質問です。オーシャン東京の名前の由来を教えてくださいということなんですけれども、
まあオーシャンって聞いたらイメージ的にこうエメラルドグリーンとかライトブルーの海のイメージ、
はい、
C ではなくてオーシャンっていう言葉自体でキラキラしてるし、はい、男性も一回で覚えられて女性も行きたくなるような名前、
はいはいはい、
しかもその東京から発信していくっていうので、はい、世界中に一番でかいものは海だろうと、じゃあそれぐらいでかい会社にしようよっていうのが僕がもともとつけたイメージだったので、じゃあオーシャンで行こうかみたいな。男子も女子も誰でも来れるようなイメージ、しかも嫌いではないっていうところでその名前にしました。
なるほど。
じゃあ2つ目です。
はい、
これ結構大きい視点の質問ですけれども、昔と現在において美容業界の変化について教えてください。まあこれ高木さん視点でっていうことなんでしょうかね。
まあ SNS ができてこう昔は雑誌だったものであったりとか、自分たちの技術だけで推していくぞみたいな、こう職人気質だったものからエンターテインメントが増えてきたなっていう、いろんな角度から CM テレビ、はい、まあ、どんな角度でも自分が思っていることを若いアシスタントから上のスタイリストたちまで伝えることができるようになったっていうところは一番変化なんじゃないですかね、昔と今と、
はい、SNS の登場っていうのはサロンの在り方とか予約の取り方にも結構影響を与えましたよね。
まあ今皆さんやってますからね、うん、もうやらないとバカなんじゃないのっていう感じになっちゃうと思うんで、うん、まあ、絶対的にやらなきゃいけないもの。
高木さんはいつからやり始めてますか？
僕4年前です。
4年前ですか。
僕はこういうの基本的にあんま好きじゃなかったんで、
はい、
ただなんかこうやってみて、うん、僕が指名するんだったらこの人好きだなっていう見れるこうプロフィールがいっぱいあった方がいいじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
サロンのプロフィールなんてちっちゃいちょこちょこ書いてあるだけだよりは、うん、ツイッターとかインスタ見てもらって、あ、この人こういう人なんだ、行ってみようっていう、
はい、
もうだから自分のプロフィールがこうアカウントになったっていうのは僕の解釈の仕方ですけどね。
高木さん の見たことありますか？すごく面白くって、はい、ヘアスタイルがたくさん載ってるっていうよりも高木さんの人となりが結構わかる。そう
そうです、うん、まさにプロフィールですよね。
なってるんですよね。
そう、美容師で髪の毛切ってます俺みたいなのももちろん大事ですけど、はい、うん、僕はあんまりなんかそういう仕事地味てるっていうよりは、うん、休みの日は遊びに行くし、うん、好きなものは買うしっていう、なんかこうライフスタイル重視というか、ああ、結構適当に何でもあげちゃうみたいな感じですかね、うん、戦略型ではない。
はい、あれ見てると大体高木さんこういう感じの方が好きなんだなっていうのが確かに分かるようにはなってるので、そこが自分の好みに合うなと思ったら多分行きますよね、お客さんもね。
うん、そうですね、うん、今いいご回答をいただきましたよ。質問でこういうのが来てるんです。はい、今までで一番高い買い物を教えてくださいっていうのも、これ美容学生さん気になりますよね。
気になる、
はい、そんなない、あ、まあでも車ですかね。
あ、車ですか。
うん、値段は言わないけど
何の車に乗ってるんだろう、大体想定できちゃうかな。
あ、
車っていうと、
まあ、そうですね、こう、はい、馬ついてるやつです。
おそれ目標だったんですか？その、
いや全然、ただ一回乗っとこうかなみたいな、
は
い、
あ、なるほど、
いつか乗るんだったら一回乗っとこうみたいな、はい、ノリで。
でもあれですよね、毎日の通勤自転車ですよね。
そう、基本自転車
そうなんです、ね、
使ってないじゃないですか。
そう、自転車の方が一番早いんじゃないかと車出すよりも。
なる ほど。
しかもできるだけ軽快に行きたいっていう、はい、だから体も動かしたいし、はい、だから基本的に晴れてる日は自転車で行きます。
なるほど。
軽快ですよね。そう、うん、派手なね服を着た赤い髪の人がシャーって表参道通ると大体高木さんなんですよ。
大体、はい、
チャリが一番早いしですしね。
あ、そうですね。
なるほど、
ね、はい、
じゃあライフスタイル系の質問、ライフスタイルになるんでしょうかね、はい、これも美容学生さんからです。無人島に何か持っていくとしたら何を持っていきますか。
この
学生さんっぽくでいいと思います。
そうですね、無人島ですか、うん、
いや無人島に行ったら普通の答えしか出てこないけど、うん、引かナイフですよね。きっと
引かナイフ、
うん、寒いね私、うん、
はい、
まあ、なんか魚とか多分木とかなんとかで取れそうだけど、
はい、
もう燃やせないとね、うん、
ハサミって言ってほしかったですけどね。
ハサミあったところでみたいなね。そうそう、美容師ってハサミだけ持ってたら、こうハサミ1丁2丁割ればそれでご飯食べていけるんで、うんうん、鏡もなくて椅子もなくても、はい、どうにかしてご飯食べていける職業じゃないですか、
は
い、だから侍で言ったら刀と一緒なんでしょうけど、
うんうん、
まあ無人島って言ったらね、火かナイフ、
生きていかないと、人がいないから
生きていくためにね、まず
そうですね、
まあ、でもご質問なんで、はい、火かナイフか決めていただいてもいいですか、どちらか。
いや寒いにはだから火かな、
はい、じゃあこの質問してくれた方、火です。
はい、
はい、あと他にもあります。
はい、
じゃあ森さん気になるやつをじゃあお願いします。
はい、はい、これ気になりますね。1億円あったら何に使いますか。
1億円か、
額が額なんでね、これ
服買う。
1億円で服ですか、
うん、毎日365日全部違う服着たい。
うん、
別
に車も欲しいし家も欲しいし、
はい、
こういろいろ欲しいものいっぱいありますけど、
はい、
でも1億の家なんてたかが知れてますよね。
そうですね。
なるほど。
かといって貯金するわけでもないし、
はい、
1億円入ったら、まあ、好きなものを買いたいから服いっぱい買って毎日違う服着て行きたいなみたいな。
高木さん本当にサロンワークに立つ時のファッションにすごくこだわりをお持ちですよね。はい、今日ちょっと見せられないのが残念なんですけれど、うん、今日もねオレンジ色の T シャツ着てらっしゃる。赤い髪にオレンジ色の T シャツなんですけれど、
結構ド派手ですね、
はい、
まあ、でも僕基本的にもともとはヘアショーであったりとか、はい、セミナーとかそういうステージの時には絶対新しいものを何か下ろすっていう、うん、
なるほど、
そういうふうにジンクスっていうか、まあ、勝手に決めてたルールではあったんですけど、はい、こうお客様と一緒に空間、うんうん、フロアって、うんうん、うちのスタッフに言ってるんですけど全員ステージだと思えんと、
はい、
それが武道館のステージなのか、うん、どっかのヘアショーの会場なのか知らないけど別にここもお客さんがいてステージと一緒だろうと。
なるほど。
じゃあ、うん、そのステージに立つ服は本当にかっこいいものなの、
うん、
汚れてないですか、汚らしくないですかとか体についてないですかじゃなくて、一番自分が今自信のあるもの、かっこいいと思って気に入ってるものをそこのステージに着ていくべきじゃないのっていうところは軸として思っている部分なので、
うん、
こうできるだけお客さんの、
はい、
こう髪の毛も見やすくないとダメですけど、
うんうんうん、
やっぱそこに関してはやっぱ来ていただいてるんで、うん、毎回同じ服着てるような美容師僕だって嫌だし、
うん、
いろんなとこ見てみたいなっていうのは思うので、まあ、そこはちょっと意識してうちのスタッフ全員にはやってもらってる部分はあるかもしれないですね。
なるほど。何か規定ってあったりしますか、うん、お店のスタッフの服装に関して。
規定かないですね。
ない。最近ね、うん、大人のお客様が多いから制服だったりとか、
うん、
黒で統一しなきゃいけないとかね。
昔からありますよね、
うん、
そういうなんか、
うんうん、
なんかそういうつまらないのは全然やってないというかそういう服装とか、はい、その人の表現の仕方、
うんうん、
でその子の個性が出てくるわけじゃないですか、
はい、
キャラクターも分かるし、内面的な僕みたいな派手なことをしてる人は、あ、こういう発信したいやつなんだなとか、
うん、
逆に黒い服着てる人はこうクールなんだなとか、こう勝手なイメージができると思うんですけど、その個性をそもそも潰していて、
うんうん、
でも僕たちの仕事ってお客様の個性を出す職業じゃないですか。
そうですね、
うんうん、だからこう否定もしないですけど、僕たち自身は好きなものを好きなようにやろうぜっていうのが僕たちの軸の部分ではありますね。
なるほどなるほど。スタッフの方も本当にいろんなテイストの方がいらっしゃるので、
うん、
結構そのね、綺麗めの方もいらっしゃるし、
そう、綺麗めからギャグ系まで、う
ん、ギャグ系ですか、
ギャグ系デブ系までいるんで、
うん、
そう、誰が来てもいいんだよっていう、はい、
うんうん、
なんていうんですか、緊張して原宿に髪の毛を切りに行くんじゃなくて、
はい、
ここだったら誰でも来ていいよっていうのがもともと僕たちが思っていたところなので、
うん、
今こうブランドが強くなってきて緊張しちゃいますっていう人もたくさんいらっしゃいますけど、 できるだけその太ってるから来れないとか、
うん、
そういうのじゃなくて面白い人もいるし、うん、いろんな個性があって一つの軍団なんだっていうところは発信していけたらなと思ってます。
なるほど、はい。高木さんにとって美容室ってどういう場所だと思いますか？
一番素直になれる場所であってほしいな、
うん、素直、
うん、例えば自分が今悩んでいることを親には言えない、友達にも言えない、でも第三者の美容師だったら言える、うんっていうか、なんかそういうたまに来る、月に1回しか会えない、2ヶ月に1回しか会えない兄貴的な存在かもしれないけど、ここに行ったら素直にいつも悩んでること、彼女のこととか彼氏のことを打ち解けられる場所っていうのは目指しているところではあると思いますね、う
ん、お客さんから相談されるスタッフさんも多いんですかね？
みんな相談されてるんじゃないか、 うちの場合は、まあ、髪の毛の相談を聞くっていうのはもちろんスタンダードじゃないですか、はいはい、でそれとプラスうちに来た価値っていうのは何、
うんうんうん、
あなたが今悩んでることを、悩んでること言いたくない人もいっぱいいますよね、
はいはい、
でもそれをうまくキャッチしてあげて、うまい方向に導いてあげるのが僕たちの仕事なのかなと思ってるんで、なんかそこは常にこう意識して自分たちが提案できるようになろうっていうのは言ってるところだと思いますね、
うんうんうん、もしかしたら受けに来る学生さんたちも、まあ、そういう経験をして、ただヘアスタイルがいいからっていうだけじゃなくて、そういうスタンスのサロンに入りたいって言って人気があるのかなっていうふうに今お話聞いてて、うん、ちょっと思いました。うん、今年は何人ぐらい、300人って言ってましたっけ？
350とか60とか、はい、ちょっとまあその辺の人数は僕人事じゃないんでよく知らないですけど、はい、まあ、それぐらいの人数の方はいらっしゃいましたね。
まあ多分年々増えていってますけど、ね、この求人難の時代に、
そうですね、
はい、これだけやっぱり求人ができるっていうのは、
あ
の、
まあ、ブランディング求人難とも思ってないですけどね、
うん、思ってないですか？
ただ他よりはいい店作ろうよっていう、はい、自分たちが嫌だえ辞めてるわけだから、はい、じゃあ自分たちがいいと思う美容室を作ろうとっていうところなだけですよね、
はい、なるほど。
この美容学生さんからのご質問特集ラスト1問です。
はい、
ズバリですよ、
はい、
今一番ライバルと思う美容師はどなたですか？
あ、これ聞きたい。
いないかない
ないそうです。
いないと。とめきち
素敵な答えだと思います。
とめきちかな、やっぱりライバルというか、はい、こう一番尊敬してるやつでもありますし、うん、こう自分にないものを持ってる人、
う
ん、もちろんいろんないい美容師さんはいると思いますけど、僕はもう数字としても、うん、そのアワードとかそういう結果としても日本一を取ってるんで、
はい、
誰に憧れてるかって言ったら中田英寿とかに憧れてるんですけど、ライバルと思う美容師っていうのは特に、まあ、相方かな、最大のライバルで永遠のライバルになるのかなと思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回美容学生さん特集なんで、最後にですね、はい、美容学生の、うん、全国の美容学生の皆さんに、はい、メッセージみたいなものをいただけますか？
これ長くなっちゃうけどね。でも大体僕ももともと高校も大学も専門学校も全部落ちて美容師になって、美容師に超なりたくてなったわけじゃないし、でも今のところまで上がってこれたっていうのは待っててくれたお客さんたちがいたから、うん、だからお客様っていうものを全てにおいて第一線で第一に考えられるような美容師になってもらいたいと思うし、こう辛いことも悲しいこともいっぱいあるけど我慢した人が勝ちだなと思ってるので、なりたかった美容師像になれるように心折れても頑張っていい美容師になってください、はい、ありがとうございました。
素敵なメッセージでしたね。はい、ありがとうございました。
じゃあ来週も、来週最終週ですね。
もう最後だ、早い。
そうなんですよ。じゃあ来週も高木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問・相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。